鎌倉ラジオレター。ラジオレターをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのゆりです。いやー、このコロナ騒動で世の中、時間や空間のセッティングが今までにない感じで大編集されている感じがするんですけれども、皆様はいかがお過ごしでしょうか。たくさんのイベントや講座が中止になったり、卒園卒業式ができなくて混乱していたり、観光地や施設もお客さんが減って、経済的な不安も深刻になりつつあります。一方で、近所を歩いているとお父さんとお母さんが子供たちと遊んだり散歩している姿が結構今までになく多く見られたり、あと親子で車に乗り込んでお出かけしている風景がいつになく多く見られて、そんな時はちょっと嬉しく安心した気持ちにもなったりします。私がお手伝いをしている葉山の星山でも森のフィールドを開放しているので、お天気の日には子供たちが野山を駆け回る楽しい笑い声が満ちているのを見ると、なんだか懐かしい気持ちにもなって、本来はこんな時間が当たり前だったのではと希望の光を感じたりもしています。大人と子供が同じ空間にいて、それぞれの時間を楽しく過ごしている、そんな自然で幸せな日常の感覚がこのコロナ騒動で少しでも戻ってくるのであれば、悪いことばかりではないんじゃないかなと思う今日この頃です。ということで、本日のゲストは大人と子供の素敵な居場所づくりを精力的に行っていらっしゃいますパワフルお母さん、2017年に子育て空間の共有をコンセプトにしたコーワーキングスペース鎌倉コワーキングハウスを設立され、子供が真ん中にいることをテーマとしたイベント企画やラジオ番組、出版やデザインなども行っていらっしゃいます小松あかりさんをお迎えしています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ゆりさん素敵すぎる、ご紹介いただいてありがとうございます。
でもね、本当あかりさんとは、ひょんなご縁でね、ちょっとつながりまして、ご自宅もリニューアルオープンされたこのコワーキングハウスも、うちから本当に徒歩5分ぐらいという、距離なので、これから本当にいろんな、ね、面白いことを一緒に企画できるのではないかななんて思って、もうお話伺えるのすごい楽しみにしてきたんですけれども、
ありがとうございます。
ね、苦手だと言ってらっしゃった自己紹介を少々いただけますでしょうか。
やるのこれ。自己紹介ですね。
そうね、
小松あかりです。
はい、
2017年8月に鎌倉コワーキングハウスという場所をまず作りました、
はい、
で、作った思いとしては、やっぱり子供を出産しまして、それまで企業に勤めていたんですけれども、やっぱり復帰をして仕事に就いてから、キャリアアップだったりとか、自分が本来叶えたかった姿と現実っていう狭間で、なんかすごく息苦しさを感じていて、これはもっとこう多様的な母の姿っていうのがこれから作られていってもいいんじゃないかなっていう思いを持って、まずは場所を作ってしまえっていう、
ないもんだ作っちゃえ、
作っちゃえっていう、まあ、いろんなタイミングが重なってそれができるぞと思える瞬間が来て、でありがたいことにオープンできたという感じですかね。そこからは2017年から今丸3年ぐらい経つんですけれども、それまで企業に勤めていた時はお家と仕事場の往復で地域の人たちとの触れ合いっていうのがまずなかったですね。で、結婚してから鎌倉に来たので、もともと知り合いもいないですし、友達と言ってもまあいわゆるママ友っていう子供を介して出会えた人たちっていうことが、まあそれぐらいかなっていう感じだったんですけど、やっぱ仕事を辞めて地域に根ざす場所を作るっていうことで、いろんな人に出会ったことで、 なんか多分私3年前と人間違うんだろうなっていうぐらい価値観も変わってるし、豊かになれてるな。それは物質的にっていうよりも、なんかこう精神状態的にものすごく豊かになれてるなっていう実感を今持っています。そんな人間です。
なるほど。いや今お聞きして、やっぱりこう結婚してからね、鎌倉に来られて、
ね、
まあ、そんなにつながりもない土地で、まあ、こういう場作りをしていくっていう中で、本当にそれはそれは大きな変化があったんだろうなって、
ね、なんか決断ってほどではやっぱりなくって、やっぱその時はなんとなく自然な流れで、そうなれたっていう感じはあるんですけど、
でも本当にあの今ねこういう場所をやるにあたってどんな背景があったのかっていうお話をいただいたんですけど、でもそのさらにこう奥にある、なんかあのこういうことって大事だよねって思うようにあのなっている、その自分の原点みたいなものって何か思い当たることあります？
私友達いないんですよ。
え？
いや友達いないっていうかいなかったんですよ、いなかったっていうのはちょっと違うんですけど、あの気がついたらみんな疎遠になっちゃうことが多くて、でもそれがなんでなのか分かんなかった10代20代の頃って多分自分しか見えてなかったんだと思うんですけど、しかもその自分自体が理想の自分を常に追いかけているような状態で、本質っていうものになんか意識的に向き合ってなかっただろうな、無意識にそれを意識できてなかっただろうなって思っていて、やっぱりその理想の自分を作り上げるためのエネルギーをめちゃくちゃ使ってたから、で前に勤めてた企業もアパレルだったし、その自分を着飾ることでその自分を表現していたから、ちょっと本質の本当の自分がここにいるのに100メートル先ぐらいの自分をいつも演じているみたいな状態だったんですよね。なのでふっと自分に戻った時に、あれ周りに誰もいない、100メートル先の自分とみんながいるみたいな状態で、やっぱその距離感に苦しんでたのがやっぱ若い時期だったのかなと今は思えるようになって、でもやっぱりそれが思えるようになったのは子供っていう存在、もう本質でしかない存在を本当に目の当たりにして、日々それにこう寄り添っている自分を俯瞰的に見ると、あ、私やっぱこっちなんだな、なんか100メートルの先の自分を追いかけてももうしょうがないなみたいな感じで、その時点が多分カマコアを開いた時点なんだと思うんですけど、そこからの人間関係とか出会った人たちっていうのはもう間違いなく私の財産だし、なんか本質的な私と共に歩んでくれてる仲間だなっていう。原点っていうとちょっと難しいけど、多分私は子供なんだと思いますずっと子供なんだと思います。だから子供対象がいいのかな、だから子供の居場所を作ってあげたいのかもしれない。
でもその、ね、こう100メートル先をなんか一生懸命歩いてる自分と、こう自分の真ん中にある自分の距離感っていうものを意識したって、とってもすごい、なんか発見ですよね。
なんかそれ発見できた時にスワーって流れた気がして、いろんなこと、あ、それやそれやみたいな、この距離感や私を苦しめたと思うみたいな感じで、なんかもうそれさえ切り離しちゃえば、なんかもっともっとこうあのストレスなく自分らしくいられるのかな。でそれを表現できたっていうタイミングがあったっていうのがすごく幸せなことだったなと今だと思います。
いやもうなんかね、掘りたい
色々掘りたい、掘ってもうなんか自分から言えないから掘ってください。
あのね、どんどこ掘りたいんですけど、まあ、FM は18分ということでですね、まあ、まずはあかりさんの、
あ、恥ずかしい、これすごいですね、みんなこれを読んでる
んですが、今日はどなた宛てに書いてくださったんでしょうか。
今日は誰ってことじゃなくて、子供たち、20年後の子供たち、
子どもたちっていうのはご自身の子どもたちだけではなく、
も含めて今この鎌倉に来てくれてる子どもたちの20年先の姿に向かって書いてる。でも泣きそう。
私も今取り上がってます。
もう泣きそうな、泣いちゃうかも。大丈夫かな。
ティッシュあります？
ティッシュ、ね、用意したからね、は
い、ここにティッシュを着つつ読んでいただけたらと思います。
20年後の子どもたちへ、この手紙が届く頃、あなたたちはどんな景色を見ているのでしょうか。春はすがすがしい風が吹いていますか。夏はキラキラと輝く海で遊べていますか。秋は実り豊かですか。冬は身を寄せ合って笑い合えていますか。2020年の春、各地で観測史上最も暖かい冬を超え、記録的な速さで桜が開花しそうです。東京オリンピックを目の前に、気候変動による確かな異常に一抹の不安を抱えながら、大人たちは多様性への適応に悪戦苦闘しています。そんな世の中だからこそ、あなたたちにはアイデンティティという名の自分だけの尺度に自信を持ってほしいと私たちは思っています。そのあなただけの尺度は、きっと家族を含め町の人々があなたたち一人一人の個性を愛し、経験を見守り続けることで、自らを信じるという裏付けになるのだと信じています。私たちは今、子育て空間の共有をテーマに、人と人をつなげる仕掛けをプロデュースしています。そんな私たちがあなたたちに向けてこの時代にできることは、親子で過ごす時間を少しでも増やすこと、町ぐるみで子どもたちを育てるという意識を形にすること。このぐらいしかできないけれど、少しでもあなたたちの幸せにどこかでつながっていたら嬉しいなと思います。一昔前は普通にできていたことが、便利な世の中だからこそ難しくなっています。あなたたちが生まれた頃にはもうスマートフォンがあったから、そうは感じていないかもしれないけれど、私たちは携帯電話がなかった時代のアナログな意思疎通の喜びを知っています。両側のメリット・デメリットを知る最後の世代だからこそ伝えられるテクノロジーとの間合いがあるかもしれません。みんなが笑顔でいられる方法を模索し続けようと思います。高度成長期からの社会風潮は、子どもという存在を置き去りにしてしまう一面がありました。でもね、誤解しないで、初めからそうなるように測ったわけでは決してないと思うのです。私たちがそうであるように、きっとどの時代も子供たちの未来を愛し、一生懸命だったはずです。もしかしたら人は自然の一部であることを忘れて、自然とかけ離れすぎてしまったのかもしれません。環境問題をはじめ、課題は山積みです。この時代の課題はこの時代に解決していかなければと思ってはいますが、力足りずあなたたちの時代へ継ぐことになっているかもしれません。どうしたらいいかわからなくなったら、季節の移ろいを肌で感じてみてください。実物に触れ、言葉を交わし、目を閉じて、自らの鼓動に耳を澄ましてみてください。あなたも、あなたの目の前に存在するものも、すべて自然の一部であることをどうか思い出してください。自分だけの本質を見つけるまで、たくさん恥ずかしい思いや悔しい思いをするでしょう。その経験こそが本質へと導いてくれます。心のモヤモヤは理想と本質の距離です。なりたい自分と本質が近づいてくると、もやは晴れてきます。必ず。あなたはあなたらしくていいのです。根拠のない自信こそがあなたが愛された証拠です。自らを信じる力を堂々と持って、新たなことに挑戦し、学び、あなたらしい幸せを見つけてください。 そのための土台をコツコツと準備しておきますね。みんなどうか幸せにね。あなたたちが私たちの生きる力になってくれています。生まれてきてくれてありがとう、小松あかり。すいません、最後で泣いちゃった。
これ卒園式とか卒業式で読みたい。
あ、そうだね。
全国の
そうです、ね、
オンライン配信したい。あ、できるか。
みんなきっとこう思ってますよね。お母さんたちも、みんな町の人もみんなきっとそう思っていると信じたい。みんないいことしてるから、本当に、なんか力を合わせる時代だと思いますもん。本当に
こういうね場を作っていると、はい、まあ、この間もオープニングに来させていただいたんですけど、
はい、ありがとうございます。
本当に素敵なお母さんたち、ね、あの撮影してくれてたお父さんたちにあの目にかかって、そういう人たちがいろんな思いを持っていろんな技を持ち寄ってこの場っていうのが転がり始めていて、そういう方々とこの場で過ごしながらどんなことを思われてますか？
ティッシュがなくなった。すいません。
しかも結構収録の時間がもう終わり。なんかもう完全にワープしてましたね。ですね。じゃあちょっとこれもうこぼれ話に持っていくしかないですね。
これね、皆さん
のこれを機会にですね、あのネットラジオ鎌倉ラジオレターの方も聞いていただくということにして、
すごい素敵な番組だたちだった。
じゃあね、いろんな告知などもそちらの方に投げかけますので、
はい、すいません、聞いてくださいみんな。お願いします。
ということで、あの放送史上初めてな感じですけど、
泣いちゃったからね。すいません、感極まり、
はい、ということで今日は FM の方はありがとうございましたということで、
ありがとうございました。
ネットラジオ聞いてね、
聞いてね。
うわあ、あのこんなにタイムキープできなかったのは
初めてです。自由すぎる感じで、
いや、もう引き込まれてしまったし、
こう長かったね、やっぱ手紙長かったですね。
いやこれはあの本当に永久保存版ですね。
ちょっと泣いちゃったな。でも書いてる時点で泣きそうだったから、あ、これまずいかもなと思ったんだけど、
いや
なかなか手紙を書く機会がまずないので、機会をいただけたっていうことがこれなんかあるだろうと、
うーん、
思いを一生懸命込めました。幼稚な文章でしたけど、
いや、何をおっしゃいますか。私も多分あの、ね、全米が泣いたぐらいの感じで、あの全日本が泣いたぐらいの感じになるんじゃないですか。
みんな聞いてね、本編も聞いてね。
ティッシュ補充しませんか。大丈夫ですか。
つきました。すいません。
いやいや本当にね、そういう意味では、うん、なんかいろんな思いをやっぱりこう皆さん本当に持っている、
うん、
でもそれをじゃあどう表現し、どう、うん、あの一つ一つのアクションにね、
うん、
あの新しいアクションに結びつけていくかっていうところで、
うん、
悩んだり、まあ、戸惑ったりして、
うんうん、
まあ、いると思うんですよね。そうだと思いますね。
あのやっぱ女性はライフステージがの変化が多いじゃないですか。まあ年齢とともに体も変化しますし、あの本当に関わる人間、家族、人がやっぱ変わると女性も生活を変わらないといけないし、そういったところでやっぱ変化が多い分、やっぱ こう立ち戻る、自分にこうもう一回戻って見直すみたいな機会にも男性より恵まれてると前向きに捉えたいなと思っていて、いろんな本当に皆さん状況があると思うのでケースバイケースだと思うけれど、なんか真ん中に置きたいのはやっぱり未来っていうところに向けた自分のできることっていうのは何なんだろうっていうことをこう真ん中に置きながら、それぞれの表現でやっていくとともに、その掛け合わせがこの場所はものすごく楽しくって、私はなんかこれしかできないんだっていう人がすごく多いんだけど、いやいやそれできたら十分すごいからっていう人も中にやっぱいるわけですよ。だからそういう人たちとなんかこう組み合わせると、なんかこう化学変化じゃないけどこう発酵が始まってくるっていうか、なんかこういい感じに、いい感じに溶け込むのがもうたまらなく楽しくって今
それこそが豊かって感じられる瞬間ですよね。
たった一人では叶えられないんだけれど、なんかこう出会いによって膨らんでいくっていうか、
なんていうのかな、こう例えば誰かに何かを助けてもらって、ああ本当にありがとうっていう気持ちになる時の豊かさもあれば、誰かが自分がちょっと手伝ったこととかでありがとうって言ってくれる時の、もう絵も言えぬ喜びとか、それを考えたら自分一人でいろんなことが全てできない方が、もしかしたら豊かなんじゃないかと、
いや本当そうだと思います。
ですが、世の中意外と私何もできないんでっていう発言をよく耳にするなと思うんです、自分ができることに対してこれしかできないというこうネガティブな感覚を持って口にする、この発想に私たち慣れている、そうだと思い込んでしまっている、ここをちょっと何かこう、いやそれこそが豊かの種であるという
ね、これもう今も多様性多様性って言ってますけど、まだまだですよね。そのなんていうのかな、タレント単位で認め合うというか、変にカテゴリー分け、あと評価、なんか縦のラインを引いたりとかってあんまり必要ないような気もするし、ある程度管理としては必要なんだろうけど、なんかねそういうところも柔軟にこう受け入れられる仕組みがあるといいなとは思うんですけど ね。なんか私の話をしちゃうと、
ぜひ
私の話っていうか、一応場所を鎌倉コワーキングハウスっていう場所を立ち上げたことが、私の活動の原点ではあるんですけど、なんかその場所に集まってきた人たちの話を聞くと、なんか場所だけじゃなくていろんな仕掛けが必要なんだなっていうのが見えてきて、でなんか定期的なイベントを開催してみて、人がつながる場を提供してみたり、なんかこうあなたすごいいいことやってんだから発信しなよみたいな意味でメディア関係にこう手をつけてみたり、あとはなんかさっきもお手紙に書かせてもらったけれど、このふと足元を見てね、こう季節を感じる、細やかにキャッチするみたいな視点が一つあると、ものすごく心が優しくなるんだな、癒されるんだなっていうのが分かって、なんかそういった時間、立ち戻る時間を与えるための本を作ってみたり、あとはなんかやっぱりそのお母さんたち、私がやってる場所にはやっぱり、ママ世代が多く来るんですけど、とにかく細切れ時間なんですよね。だから赤ちゃんは10分寝たらもう泣き始めるとかとにかく細切れの時間の中で自分がやりたいことをどう実現するかみたいなところが結構チャレンジングな場所だったりして、なんかそういう細切れでもいいから自分の得意とか好きを生かして、それがこうちょっとずつでも蓄積されて、いざ子供がちょっと手が離れた時にその 自分が積み上げたキャリアを持って、うん、堂々と自分の自信を持って何かに取り組める、
うん、
みたいな、そういう流れをこの場所で作ってあげたいな、うん、みたいなところだったりとか、うん、なんかいろんなことを点でバラバラに、やってるんだけど、総じてやっぱりなんか、
うんうんうん、
そのタレントを生かすじゃないけど、うんうんうん、多様性を認め合ってなんかこう自分を生かしきるみたいなところが活動の中心なんだろう、その存在としてな、一番中央に子どもたちがいるみたいなことなのかな。
さっきね、そのコンセプトというか、
うん、
その、まあ、テーマとしてね、あの子供が真ん中にいることっていうふうに言われたけど、
うん
ね、うん、これ子供に限らずのことを今考えてらっしゃるのかなと、その人がちゃんと真ん中にいることっていうことを感じて、 ね、うん、それが例えばお母さん、
うん、
そのいろんなお母さんいらっしゃったりして、うん、そのまあ、いろんな個性、いろんな能力、ね、うん、持ってらっしゃる、その一人一人、まあ、それが親、大人であっても子供であってもだけど、その人が、その子が自分とつながりながら、そしてその自分を大切にしながら、そして大切にしてもらいながら一歩一歩進んでいくっていうことを大切に扱い合う仲間たち。
すごいな、ゆりさん、その通りですいやいや、集約してくれた、めちゃくちゃすごいな、
を大切にしたい場なんだな、
本当そう、本当そうですね。なんかそれがそのさっき私があの言ったみたいな、その無理に決断をしてやるっていうよりも、なんか気がついたら波に乗ってたみたいな、そんな空間にしてあげたくって、なんかお茶飲みに何回か通っただけなんだけど、なんか知らんうちに背中押されて、私もう今カフェやってますとかよくわかんないけど、料理得意な人とかだったら、なんかそんな感じで、あ、自分が何か好きなこと得意なことを生かすって、
うん、
大した決断じゃないんだみたいな、うんうん、そのそもそも好きでやってたことを、なんか今まで家族家庭内で表現してたことを少しこうドアを開けて、うん、街の中で表現してみたんだっていう、なんかそんな程度で、
うん、
実は実現しちゃうことだったりするのかもしれないな、うん、みたいなのは結構ここに来てて、いろんなことを表現し始めたママたちを見て、無理してるというよりも、こう子どもの成長に合わせてとか、自分の気持ちの波に合わせてやってるなっていうのが、それができる空間なんだなっていうことはすごく嬉しいことですね。
なんか本当にあのね、こう世の中割とこう不安、
うん、
恐れというものをベースにいろんなものが動いていると、
うん、
まあ、よく言われているんだけれども、確かにそうだなと思う時もあるんだけども、うん、ちょっと視点を変えるとものすごいリソースにあふれている
世界だと、いや本当そうですよ、
私は思っていて、
めちゃくちゃあふれてますよね。
そう、
なんかもう本当にあの、うん、これからの私の活動のチャレンジとしては、本当にその今まだ目に見えてきてない地域のプレイヤーっていう言い方あれですけど、うん、あの地域で活動ができる人と、うんうん、地域のリソースとみたいな発掘と、うんうん、あとはそのこういうのを求めてますとか、こういうのを探してますっていう人たちと、その何かを持ってる人たちをつなげるみたいなのは、うんうん、こう街にこうアメーバみたいに広がっていくみたいなのは、なんか今年チャレンジしたい
な
って。徐々に鎌倉はもう飛び出して、なんか街に飛び出せるような仕組みを作っていきたいなとは、今年はそうは思ってました。
なるほど。ということはですね、今まあ場作りとしての、あの、鎌倉というこの場はあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、そこにはいろんなね、あの、方々が集って、
うん、
そこで、その人たちが得意なことや、まあ、やりたいと思うことが花開いていくようなお手伝いをしている、
うん、
この場、うん、でラジオもやってらっしゃいますよね。
ラジオもやって
ます、ね、はい、ラジオはどんな発信をしてるんですか。
ラジオは私ラジオ大好きだからもうラジオ大好きになったのもお母さんになってからだから、その家事に追われて手も目も足も全部子供に捧げてて、うん、 なんかこうゆっくりテレビ見たりとか、うんうん、本読んだりがまずできなかった時期に、うんうん、なんか情報得たいなと思ってラジオ聞き始めて、うん、それがすごい自分にとっては相性がよくって、うん、あのヘビーラジオリスナーになって、うん、でそこから、まあ、ラジオ大好きみたいなことを周りの仲間にあの言っていて、そしたらいろんなタイミングが重なってあの鎌倉 FM のお手伝いに入れさせてもらえることになって、うん、そこからのまたご縁で、うん、あの今一つ月に1回、
はい、
第2月曜日の朝10時40分から、
うん、
あのラン番組内のワンコーナーを担当させてもらっていて、うん、でそれはあのテーマが湘南で叶える暮らしと仕事っていうのがテーマなんですよ、うん、なのでなんか私はやっぱり働くっていうことの誰かの役に立つっていうことで自分のバランスを取ってたんですよね。だから多分出産後も復帰をしたし、うん、仕事っていうのが隣にいないと、
うん、
自分にまず自信がないっていうのが根本だったから、
うんうんうん、
でもやっぱり暮らしをするには仕事が必要で、そのバランス感覚っていうのが本当に大事なんだろうな、みんなどうしてんだろうみたいなすごい単純な、うん、あの疑問を抱いていたから、そういうのをこううまくやってる人たちをゲストに迎えて話を聞いて、
うん、
人生観だったりとか普遍的な部分だったりとかっていうのをなんか探求してるみたいな。
湘南で暮らしと仕事を叶えている、うん、まあ、素敵な方々のお話を届けているっていうことなんですね。
はい、
わあ、いろんな発見が。
いや、もうそこから生まれたいろんな出会いもあって、
うん、
本当本当にあのやってよかったなと思うのと、やっぱ私の本質的にものすごく合ってたんだと思います。その人の話を聞くっていうことがもう喜びに満ちていて、そんな考え方あんだとか、もやもやしてたことが腑に落ちたわみたいなこともやっぱ人の話を聞いてるとあったりして、
しかも自分で聞くだけじゃなもったいないからね、届けたいっていう気持ちもラジオで叶うというね。
そうですね、
うん、
なんかそこも、
うん
うん、私らしいとこかもしれないですね、
うんうん、なるほどね。いや、もう本当にね、あの最初ね、自己紹介苦手って言ったってどちらかっててって言われて、やってることはきっとやってることも興味も本当に多岐にわたるんだと思うんだけど、原点っていうのはやっぱり今お聞きしたような話の中に詰まってて、
うん、
で、まあ、その原点がある限りきっとこれからも、
うん、
あのいろんなことをやっちゃうと思います。ね、なんか山梨に馬房もまた作っちゃって
るんですよね。あ、そうそうそう、今山梨にも馬を作って。なぜ山梨に？それも本当に人のつながりでご縁でしかないんですけど、うん、あの山梨の身延町っていうところに、うん、あのとある廃校があって、はい、で、
うん、
その廃校の再生プロジェクトに今あの入れさせてもらっていて、うん、鎌倉でそのお母さんたちのつながる場所みたいなのは作れたけれど、それ果たして人口密度の少ない地域でもできるんだろうかっていう、うん、結構実験的な自分の挑戦でもあって、うん、その地域地域っていうけれども、それぞれ特色があって、うん、住んでる人の価値観も違えば気候も全く違う、うん、そんな中で何を表現してどう発信できんだろうみたいなことも、
うん、
自分の中にもっともっとこうカードを持っていたいなっていうこともあって、うんうんうん、で私の性格上やっちゃいみたいな、もうやっちゃった方が早いわみたいな、いや多分これ多分ダメだ、ちゃんと学ぶべきなんですけど効率考えたら、でもなんかやっちゃった方が私の肌にはあって、うん、痛い思いをして初めて気づくから、うん、なんか今はそのチャレンジングで山梨のその一つ、あの廃校の中の一室を、
うん、
あの鎌子とまた、まあ、似たようなコンセプトにはなると思うんですけど、ちょっと違ったテイストで、
うん、
なんか場の展開をできていけたらいいなと思っていますね。
今そのプロジェクトでこう、うん、まあ ちょっと行き詰まっていることとか、
はいはい、
ちょっと困っていることとか、
うん、
助けてほしいこととか何かあります
か？いや、なんかやっぱ民間連携が難しいっていうか、やっぱ限界集落になっちゃうので、うん、行政としてはそんなにやっぱり経済的に豊かではないし、廃
校になっちゃうぐらいですからね。
そうですね、だからやっぱりそことの連携があんまり上手にやっぱ取れなくて、うん、資金面が完全にこっちサイド の負担になっちゃうとか、
うん、
なんかそういったところのマネーフローじゃないけど、うん、そういうところは結構みんな迷いながら、どこまでやっていいんだ、どこまで、そしてどこまで役に立てるかがまだ見えてないからこそ、
価値がね生まれる。
そうなんですよ。からなんか今はどっちかっていうと等身大のままで、その無理をしない範囲で、まずはその場っていうのを開いていこうみたいな感じですかね。から本当に古い校舎で来年100年なんですよ、木造校舎で。で4月5日にその学校を舞台にイベントをするんですけど、うん、それはなんか行政もちょっと参加してくれてるみたいなので、うん、まあ、そういった機会を何回か作って、なんかこうどういうふうにしていったらいいかっていうのをみんながみんな自分ごとにしていけたらいいなと。
ちなみにそこに関わってらっしゃる方は、うん、あかりさんなんかはね、鎌倉からそこに通われてるわけだけど、うん、地元の方々が中心ではあり、
もともとのその廃校を紹介してくれた方は鎌倉からの移住者で、うん、その流れの中で紹介いただいたんですけど、うん、その他の人は、まあ、大体その山梨に今お住まいの方々で、うんうんうん、
その場がどんな風になったらいいなと思いながら今やってるんですか？うん、
それもね、なかなか難しくって、うん、みんなそれぞれ仕事をしてて、うん、なかなかミーティングっていうのもできなくって、ゆるい感じで今やってます。だからその施設としてのコンセプトみたいなのも多分これからなのかもしれないですね、うん、まだ固まってない。うん、そこからジョインしてくれる人が、興味のある人がいたらぜひ一緒に行きましょうっていう言いたい。
動きながらやっちゃう。動きながらやっちゃう。よく伝わりました。
やっちゃう。
いやでもね、これをね、やっちゃう人がいなかったらね、何も生まれないんですよ。
そうなんですよ。やらなかったら何も生まれないで朽ちていくだけだから、なんかもう出会えたっていうことがまず、
うん、
まず素晴らしいことだと思うし、うん、なんかこうできることがあるなら、そして私が逆に豊かにしてもらえるような気もして、その場に、なんかその可能性を信じて今は動いてます。
いや、そういう場は本当に日本各地にあると思うんですよ。
あるでしょうね、う
ん、だからやっぱり一つ、まあ、誰かが一つそういうチャレンジをすることで、そしてそこで生まれる、まあ、学びやこうアイディアとか、そういったものがそこからまたね、種まかれてね、
うん、
同じことで悩んでる人を助けることができるかもしれないし、うん、やっぱりそれはやらないと、
うん
うん、芽が出ていかないことだから。
いや本当そうだね、うん、やっぱり生活圏内で自分の暮らしが成り立つってすごい大事だなって、うん、なんか昨今思いますよね。
思いますね、
うん、なんか足元で自分のできることが表現できてるかどうかって、
うん、
いざという時すごい効いてくるんだなっていうのはやっぱりここ数年そうですしね、うん、そういう思うところもあるし、
先ほどね、その自分が企業にお勤めしてた時、うん、地域の人とかの、ね、つながりってほとんどなかった
と。いや、なかったですよ、
そういう人が多分大半だと思うんだけれども、うん、じゃあどれだけ自分たちのこう暮らしというものの中に地域とのつながりっていうものを、まあ、作っていけるのか、そしてこう、うん、地域とつながるって言った時に人によってはいやちょっと面倒くさいって思う人もいるかもしれないけれども、うん、いや実際その本当になんていうのかな、地域に豊かなつながりがあることの喜びとか、
うん
ね、安心感とか楽しさとかそういったものが、うん、を味わっている人たちにとっては、うん、これがなかったら本当に不安、逆にっていう風な、
なんかね、難しいことじゃない気がするんですよね、うん、なんか自分家の近くの美味しいご飯屋さんを探すだけでいい気がする、うん、なんていうのか、そんな難しくこうつながりを作らなきゃいけないっていうよりも、なんか自分が好きだと思うことをなんかこう何キロ先の場所で叶えるんじゃなくて、うん、まずは自分の街の中で好きを叶えてみるっていうか、なんかたったそれだけでいいような気もするんですよね。なんかお母さんたちとかってなると、物理的に街の外に出られなくなるから、
うん、
結局は街の中に目が向いちゃうっていう、ただその視点の違いなだけな気がして、
うん、
なんか動ける人だからこそ都内までおしゃれなお店に行っちゃうとかって、もちろんそれも素敵なんだけど、なんか街の中でももしかしたらそういう場所が自分をゾクゾクさせてくれるような人がいるかもしれないっていうのを、なんかちょっと視点を変えて見てもらえたらいいんじゃないかなと思うんですけどね。
やっぱこう鎌倉に住んでいると本当に朝とかね、
うん、
通勤通学時間とかにちょっとうろうろしてると、もうあちこちでおはようおはようおはようっていう知った顔に出会うんですよ。これって本当に豊かだなって思う瞬間で、
確かにな
かなか地元帰ってもないんですよ、そういうことって。
確かにない。
ご近所さんですらあんまりこう会わないし、
ないな、
会ってもあやってこう言える関係性のコミュニティでは決してないんですよ。
ないな。
それを考えると結構特殊地区だなというふうには感じるけれども、うん、だから鎌倉だからできるではなくて、
うんうんうん、
じゃあ一人でも挨拶できる人が増える、
うんうん、
行きたい場所が増えるっていう地域の中でっていうことがもう自分の喜びに直結していくっていうことで考えると、
うん、なんかそういう、うん、やっぱ空間をいろんな地域で作れるようになりたいなと、うん、
思いますね。
思います。
本当ですね、うん、いやいやもうなんか聞きたいことはいろいろあるんですけれども今やってることとかで、
うん、
こんな協力が欲しいとか、こんな人大募集とか、もしそういうのがありましたらお気軽にここで発信してください。
鎌倉コワーキングハウスの話で言うと、
うん、
会所当初の場所とこの度移転をしまして、うん、3月から新しい場所に移転になったんですけど、
ご近所ですけどね。
そうですね、うん、歩いて5分なんですけどね引っ越しっていうのかなっていう引っ越しをしまして、
うん、
場が新たになったので、まずはちょっと一回遊びに来てほしい、
うん、どなたでもいいんです
よね。 どなたでもいいです、
うん、別にお母さんじゃなきゃダメ
とか全然なく、多世代世代に集まってほしくって、うん、本当誰でもよくって、うん、で1階と2階になってるんですけど、1階はもう完全にカフェなので、うん、本当に気軽にお茶飲みに来てほしくって、
うん、すっごくねいい空間なんですよ。
嬉しい。
本当に落ち着くし、ここで一人で本読んでもよしだし、
そうですね、
いい感じですね、
うん、音も静かですし、うん、なんか風も抜けますし、
うん、
本当に一回遊びに来てほしいなっていうのと、
うん、
あと私料理苦手なんですよ。
意外
だからカフェの中に入ってくれるカフェオーナーさんを募集してるんです、うん、今で、だいたい曜日分けで日替わりカフェみたいな形で、
うんうん、
カフェのオーナーさんに立ってもらって、で無理ない週1とか週2とかの、
うん、
形で、まずは自分が料理が好きだとか、お店を今度いつかやってみたいとかっていう人のチャレンジングな場所として、
うん、
ぜひスモールステップとしてこの場所を使ってもらいたいなと思っていて、
うん、
なんかそういうのに興味がある人がいれば、うん、ぜひぜひお問い合わせいただきたいですね、
うん、
あとはもう単純に、うん、子供がいっぱい来る場所なので、
うん、
見守りスタッフとしてみたいなのとか、
うんうん、
運営側として携わりたいっていう人も本当、募集してますし、
なるほど、
はい、もうとにかく来て、
どちら
か来てとにかく来てお願い
ということです皆さん、はい、とにかく来て、
とにかく来て、なんかもういろいろやっちゃってるから本当に紹介できない。なんかこうその人の興味のある分野で話しかけてもらえたら、なんか打ち返せる気がする。打ち返せ
る。
頼もしい。そんな感じで、なんかとにかく来て、来てください。
ねえ、本当。この間もちょっと話してたんですけど、上にね、2階にね、素敵なね、本のコーナーがある
んですよ。そうそうそうなんです
ね、
うん、
本のコーナー、
うん、
見ながら出てきた話がありましたよね。
なんだっけ、
町の図書館とか。
あ、そうそうそう、やりたいんですよ。いや、なんか本読む時間って今あんま本当取れないじゃないですか、うんうん、すぐスマホいじっちゃうし、まあ、うん、すごく便利でいいんだけれど、なんかやっぱね、私はページをめくるという動作と、うん、文字をこう目を介して脳みそに入れるみたいなところはすごく体験として質が高いと思っていて、うん、で今なんか模索してるのは2階に上がる前に携帯ここで充電してくださいみたいな
置いていかせる
置いていかせるっていう仕掛けを作りたくって、もう2階は本しかないからっていう、そういうのもやってみたいなとか思って、なので本も本当にいろんなものを揃えたいけどお金かけたくないから、なんかみんながおすすめの本とか寄贈してもいいよっていうものがもしあれば持ってきていただきたいですし、絵本とかね、児童書とかそういう子ども向けのものから大人の専門書のあたりぐらいまで、なんかいろんなのが揃ってて、それこそ多様でいいと思ってるので、そこでなんか出会ったら面白いですよね。
面白いです
ね。面白いですよねと思ってるんですけどね。
あかりさんの中にはその連携してっていうところのアイデアもすごくあると思うから、
いや本当本当、
そういう場がここだけではなくてね、いろんなところに出てできてくることの喜びや、そこが連携しながら、
う
ん、サポートしながらっていうのかな。
いや本当それをやりたい。町のお店屋さんとか、うん、みんなすごいいいことしてるんですけど、うんうんうん、なんか絶対やっぱどっかで手が足りないとか、これを実現させたいんだけど、うん、なかなかお店屋さんやりながらここまで手が行き届かないみたいなところを、うんうん、鎌子屋としてここでチームで請け負って、うん、ここに来るお母さんたちの得意を生かして、なんかそのお店に戻すというか、街に広げていくみたいな、うん、なんかそういうの絶対できると思ってるんですよね。
できます。
いや、なんかできると思ってるから、なんか今年はそこも本当にやりたいんですよね、
うん、
なんかこう私がこんないいことやってるんだからだけじゃもうそんな段階じゃなくって、もっと急を要して地球を守んなきゃいけないし、本当にみんなで手を取り合って面でやっていかないと、いや本気で星壊れちゃうって思ってるから、うん、そんなの子供たちにギフトしてあげられないし、うん、どうにかこうにかこのスピードを抑えて、
うん、
なんかいい視点をプレゼントしてあげたいなって本当思いますけどね。まず来て。
まず来て。
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 話そう。
いつも空いてるの？ここは。
平日9時半から15時半が基本オープンで、うんうんうん、そのカフェオーナーさんが決まってったら、ちょっと夕方とか土日祝日もちょっとずつ開けていきたいな。でも段階的にですか、うんうんうん、まずは今平日の日中ですね。
はい、
うん。
うんね、ホームページの URL も載せておきますので、
ありがとうございます。ぜひ、ね、ちょっと今リニューアル中。
あ、リニューアル中。あ、そうですか。じゃあ、
なるべく早く。
連絡を取りたいと思ったら、
はい、インスタグラムか、フェイスブックか、メールアドレス。
なるほど。
か、電話。
か、電話。じゃあその情報をいただいても平気ですか？
もちろんもちろん。
じゃあそれもいただいて
お願いします。
させていただきますので、
多世代受け入れだから、
多世代
電話番号まで受け入れ、
はい、多種族
受け入れですから、はい、もう完全に
拒まずです。自分は人間じゃないって思ってる人も来れる、
ね、来れる来て
むしろウェルカムだそうです。
むしろウェルカム、いいじゃんそれっていう。 ましょう。
はい、ここに来ると漏れなく笑いが生まれるということで、はい はい、免疫力も上がるということで、
もちろんもちろんもちろん、
はい、こういうコロナとかね、いろいろありますけれどもね、
本当ですね、
はい、うん、笑っていればすぐ治っちゃ う
前向きに捉えましょう。
はい、今日はいろいろお話ありがとうございました。
ありがとうございました。